はい、そんなわけで、
はい、
ランキング、
ランキング
の続編、
続編行ってみましょうか。
がっかりランキングですね。
がっかりランキングです。がっかりする異性の身だしなみポイントランキングということでね、先ほどは10位から6位まで、いろいろと出てきましたけれども、皆さんぜひねこれを聞いてご注意をしていただいて、バレンタインに備えていただきたいなと思います。それでは第5位です。シャツの袖口が汚れている。まあサラリーマンの方とかね、
あ
会社員の方で、まあ普段スーツとこうシャツで行かれてる方なんか ね、袖ケチャップついてるやん、
まあ、そんな汚れているって多分そういうことじゃないでしょ。
あ汗とかね、
あそうそうそうそう、
うん、こすってしまってとか、
まあ、こすだからどっちか多分だからそのまあ汗とか
でしょうね、内側の汚れですか、外側っていうよりも、
まあ、外が汚れてるのはもう我慢するしかない、うん、
それは仕方ないですね、
もうね、なんかした時についてしまった分はね、
うん、
もう家から出てきて直行したのについてたらちょっと、
うん、
それはある
ん
ですけど、
まあねうんうん、
なんか洗濯してないか、
う
ん、こ
う
かなり
そういう汚れ、ね、
きつぶしてるかどっちかでしょ
う、ねうん、あなるほど。まあ、この袖口はね結構男性の方も女性に見られてますのでね気をつけていただきたいと思います。では第4位です。同じような感じですね。シャツの襟元が汚れている。
あ
襟あれやっぱ汚れるもんなんですか。
汚れますね。
汚れますね。
なんで僕あんな汚れるんかわからないんですよ。ほんまにあの体洗うじゃないですか、うん、首とかもよく洗うじゃないですか、うん、やっぱ白いシャツ着てると、うん、なんか気づいたら汚れてるんですよ。
へ
僕やっぱあれなんですかね、こうなんか体から黒いなんか物質が出てるんですかね。
あまあでもねほこりってつきますからね。
あまあやっぱここ首が一番汗かきやすいかな。
首がやっぱ一番汚れます。袖よりも首が一番汚れますね。
まあそれか、うん、人間的に汚れてるか
それが首に全部出てきてると。
あそこはもう否定はしないですけど、ね
まあ、ミキちゃんの場合はミキちゃんの汚れが全て首の後ろに出てきてる
って ことね。
まあ、あのあれよく考えて、うん、すごくいい方に考えて、うん、あのデトックスで、
あ、
うん、なんか毒素が抜けてると思ったらね、
うんそうやね、うんうんうん、襟元もね結構見られてますので、うん、世の男性の皆さん、まあ、女性もしっかりだと思うんですけどね、
うん、でもあれじゃないですか、ね
うん、
まあ袖は分かりますけど、
うん、
襟元って見られるのってどうやって見られるんですかね、
うん、
見えるんですかね。
なんかふとした時に見えるんじゃないですか。
見てって言うんですかね。
なんかこうねうんちょっと空いてたりしたりなんかしたらちょっと年の瞬間にこうふっとこう余って見えたりする
みたいな角度によってね、うん、ちょっとなんかドリンクに手を差し伸べた時に反対側の
反対側が
襟元がちらっと見えて、
うん、ああなるほどね。
キラッて
もうまあまあ思うんでしょうけどそこまで汚れてるやつ着なくてもって思いますよね。
いやでもいる結構いるんでしょうね、うん、これが4位に入ってきてるっていうことはね、うん、さあ皆さん気をつけましょうね。さあでは第3位です。靴のかかとを踏んでいる。最近なんかこういう人あんまり見ないような気がするんですけど。
そうですね。
靴のかかとを踏んでいる、
うん、
これがっかりする。
まあどうですかね、その踏ん、なんかファッション的なもんもあるじゃないですか。なんかだるいっていうような、
うん、
まああれはなんか踏む用の靴なんですかね。なんかこう踏んで、まあ世間的に言うとちょっとだらしない格好みたいなのをファッションとしてる人らも、まあ、うん、まあでもそれがあれなんでしょうね。こう世の中の多くの人は、デートの時にそんなの着てこないでって思うん
ですよね。まあ、デートの時はね気をつけましょう、
うん、
さあ第2位です。これ男女共通ですね。爪が汚い。
ああ。
その隙間に何か入ってるやんみたいなの、
うん、でもこれは結構僕爪じゃないところに汚れってます明らかにマジックかなって
つめ、まあ、まあ、お仕事柄ね、まあ、どうしても取れないという方もいらっしゃいますけどね、
うん、まあ、うん、こう休みの人が家からちょ、ね、こうデートの場所に向かってた時とか分かんないですけど、うん、仕事帰りとかはもう許してあげてほしいです
ね。まあそうやね、
うん、
うん、
一日ね働いたら何かしら汚れるでしょうからね。
そうやね、うんうん、まあ、特になんかこう機械を使うようなね、うん、仕事されてる方はやっぱ汚れるでしょうしね、うんうんうん、さあでは、まあ、爪が汚いってあとはこう綺麗に清潔感のあるようにねちゃんとカットされてるとかっていうことじゃないですかね、
うん、
伸びすぎとか、
あ、
たまに小指だけとかいう人いるじゃないですか。
あ、うちの親ですね。
ね、爪が
長いと。うちの父親がそのタイプです。
あ、そうなんですか。
ああ、小指の爪が長いといろいろと便利なよ。
あ、だからカンカン開けるときとかそういうそういうことですか。
まあそう、まあなんか
なんかを、
うん、なんか使うときね、だからちょっと分厚いくなってますからね。
へ
え、あんまり、うん、
進化したいね。
うん、伸びすぎたらこうちょっと切るみたいな、うん、
あ、
ね、いい長さを保ってるんでしょうね、ちょっと厚い感じで、ちょっと緩めのネジとかあったら開けますから、
ね、おお、すごい、あ、そういう使い方ね。おお、すごい。うん、まあ、ちょっとフック船長的な感じですね。小指だけがね。
そうですね、
うん、さあ第1位です。肩にフケが落ちている。
あ、
うん、特にね黒いものを着るときはね、
うん、そうですね、特に目立ちますもんね、うん、
気をつけないとね。確認したけど
大丈夫大丈夫。
もう逆にね、金髪の時に、
うん、
頭黒くしてるってしなきゃいけない時とかあるじゃないですか。あん時は逆に白いシャツ着たら気になりましたね。
わかる、
うん、
それありました。私も、うん、こうなんかね落ちてくるじゃないですか、うん、その日だけ黒くするみたいな、うん、国際、
国際、
うん、パリパリなんですよね、うん、ね、
うん、
まあ、あとはご年配の方になると白髪染めとかでしょ、ね、
はいはい
はい、黒いフケとか、
うん、ああ、そっかそっか、
うん、
なるほどね。まあ、まあ、どれも共通してるのはこう、まあ、パッと見てこう清潔感がある感じにしていれば、
うん、
いいでしょうね、
うん
うん、まあ、女性とか男性とかそれぞれね会う前にぜひこの鏡の前にね、
はい、
立っていただいて、
う
ん、会う直前にね、
そうですね、
一応身だしなみをチェックして、まあ、パッと目で見てね、その肩のフケとかって分かりますかね、うん、パッパッと腹でね、
うん、で、
まあ、袖が汚れてる汚れてないもんね、ちょっと隠して汚れてたらね、
うん
うん、中に折り込むとかね、
はいはいはい、
なんか方法はあると思うのでね、うんうん、まあ、鏡を見ることは大事だと思いますけどね、
うん
うん、チェックしていただいて ね、
まあ、ねデートなんてね、まあ、毎日やるもんじゃないですからね、
うん、そうそう、
まあ、毎日の人もいるかもしれないですけどね、
うん、
うん、まあ、たまにぐらいは、
そうやね、うん、ピシッとする日があってもいいんじゃないですかね、
うん、
はい、では皆さんね、楽しいバレンタインをねこれで迎えられると思いますのでね、はいはい、ぜひ頑張ってください。
じゃあバレンタインということでこの曲を送ります。ヤエンフューチャリングCA でファーストインプレッション。はい、そんなわけでエンディングのコーナー、
はい、
はい、今日ね前半でチラッとチラッとっていうか前半で流したあの、
うん、
生き物係とかね、
うん
うん、あの曲がねすごい好きで今日流したんですけどそれだけなんですけど、
うん
うん、あのあれのドラマもね結構好きで、
どんな
あれ何やったっけ、あの上地ゆうすけと上戸彩がやってたドラマ、うん、あの小金持ちと貧乏人
のやつ、はいはいはい、ありましたね、
うん
うん、
そのドラマ自体は再放送でしか見てないんですけど、うん、まあ、そのドラマ見てからもっとねちょっと 構好きになってね。
その曲を、ね、
曲を、
あ、曲が、
うん、あ、ウエットワイヤーは好きですよ元から、
うん
うん、特に CM に出てるウエットワイヤーは好きですね。
あ、
うん、まあ、そんなのをこう置いといて、結構ね、なんかキュンキュンしません？あの曲とか聞いてたら、って言われたんですけど、うん、結構ね、うん、多分こうカラオケとかで歌われたらキュンとするでしょうね。
あ、そういうこと、
うん、
あ、なるほどね。
まあ、まあ、歌の内容にもよりますけど、
まあ、
うん、まあ、そのドラマを見てね、なんかそんなにドラマの趣旨と合ってるわけじゃないんですけど、
うん、
歌の内容はね、
うん、
でもなんかすごくマッチ してて、
うん、
あ、
で曲の雰囲気が合ってるんでしょうね。
そうでしょうね、うん、
あの流れるタイミング
と、うん、そうそうそう、チャキアスのやややややもそうですけど、
うん、
こう番組の終わりのいいところで流れたりするじゃないですか、うん、こう
絶妙なタイミングでね、
もうあれすごいなっていう、
うん、だよね、
うん、
まあ、結構ね、歌詞だけじゃなくてそれをバックに、まあ、うん、俳優さんたちがこう演技をしてるのとこう組み合わさった時にね、
う
ん、
そうです
ね、視覚から入ってくるものって結構大きいですからね、
うん
うん
うん、まあね、こう何、科学も発達してきたしね、
うん、
こう何でしょうね、こう、まあ、DVD 付きの CD も結構増えてきたりね、
う
ん、こう配信とかも増えてきたんですけど、
うん、
もうちょっと待ったらこう立体の、ね、やつが、
うん、
音楽が出るんじゃないかなとか思って、
あ、なるほどね、
うん、まあそんな感じでしょうね、
うん、
そうなった時にこう音楽ってこうどうなるんかなっていうのがすごい、
ね、ちょっとなんかライブっぽい感じね、
そうそうそう、なんかプロモーションビデオもね、
うん、
こう平面で見てるじゃないですかいつも、
うん、
それがこう後ろから見えたりしたらすごいな、
うん、やる方側は結構大変やね、
大変
ね、前も後ろも横も気にしとかな、うん、ね、
うん、
うん、
まあそんな時代にまだ生きてるかどうか分かんないですけど、
本当やね、
まあ、まあでもあれでしょ、ノストラダムスのね、
うん、
あの大予言も過ぎたことだし、
うん、
まあ何とか持つでしょ、うん、
ねそうやね、
うん、
まあ、その時代でね、
うん、
生き残れることを祈って、
うん、できればね、うん、その頃にも音楽を
やってたいね、
やってたいですね、
うん、
で 3D 音楽をやりたいですね、
うん、やってみてやってみた、
うん、まあもっと言ってね、ドラえもんみたいに4次元の 4D、
ね、うん、
4D 軍の、
ね、
うん、時代までやってみたいですね、
うん、
はい、そんなわけで今週はこの辺で終わりたいと思います。毎週火曜日は6時でお祭り騒ぎだわっしゃいっしゃいということで、これからも面白い番組にしていきますので、ラジオの前で、皆さん お聞き逃しなく。それではまた来週火曜日6時お耳にかかりましょう。今日の演曲はスティートウェイトでありがとう、
バイバイ。